このエステル記というのは、ユダヤ人の人たちにとってはなくてはならない書簡の一つであると思うんですね。というのは、現在でもですね、このエステル記の最後に書かれているこのことを通して、記念日として定められているプリムの日というのが、現在でも、盛大にですね、イスラエル、またユダヤの人たちにとっては、この盛大に祝われている記念日になっているわけです。プリムの日と私たちはよく言うんですけども、プーリムの日というふうにも言うそうですね。どちらが正しいのかよく分かりませんけれども、何かプーリムというとなんか美味しそうな感じがしますけれども、実際この時はもうユダヤ人の人たちは集まって、家族で集まって大宴会をね開いたりして、プレゼントを送ったり送られたりして、本当に喜び祝うそういう記念日となっています。この記念日の始まりはどういう始まりかというと、ここに登場してくる、まず登場人物が、主に4名いるわけですね。一人はまずこの王様です。アルタシャスタ王と言います。歴史の中ではクセルクセル王と言われる、ペルシャの王様はですね、この方がまず第一に出てくるわけです。そしてその王宮に仕えているユダヤ人のモルデカイという信仰厚い人が2人目として登場してきます。そして3人目に孤児として生まれたこのエステルという人がこのモルデカイに拾われて育っていくわけですね。そしてこのエステルという方は王様に見初められて王妃として召し抱えられることになるわけですね。それが3人目の登場人物です。そしてもう一人はハマンという、悪大官ですね。悪大臣といいますか、日本で言ったらもう悪大官のほかですね、もう耳慣れた言葉なんですけれども、そういう、この王様の宮殿に仕える人の中で最もこの地位の高くけれども、この方は本当に意地が悪くですね、このユダヤ人の虐殺を図ろうとする、そういう人であったわけです。この悪大臣、ハマンの陰謀によりですね、ユダヤ人たちは絶滅されかけるんですけれども、王宮にその仕えていたモルデカイと、そしてエステル王妃のこの二人の働きによって、奇跡的にこのユダヤ民族は助けられて、そして災いが喜びに変わった日として、今でも実際祝われているそうです。ユダヤ人の人たちはこの日にはですね、シナゴグ、ユダヤ人教会に集まって、そしてまずですね、このエステル記1章から10章までありますけれども、それをですね、全部読んでいくそうです。でもこの時はですね、なんかもう、このエステル記は特別な書簡でですね、主の名前とか神とかいう言葉は出てきません。信仰とか信じるとか、そういう言葉も一切出てこないんです。そういう時代背景があったから、あえて著者がそのような言葉を全部省いたのかもしれませんけれども、そういうこともあって、ユダヤ人にとってはこのエステル記を読むときにはどちらかというと、そのいつもなら厳粛な雰囲気で礼拝を持つんですけれども、無礼講みたいな形でですね、もうお祝いですよね。本当お祭りとしてこのエステル記を読むそうです。そしてこの悪大官ハマンという名前がですね、その聖書朗読の時に出るたびにですね、彼らはこの音の出るおもちゃをですね、こう振ってですね、そのハマンという言葉をかき消したり、ブーイングのですね、うーというようなね、ブーイングを言って、そのハマンの名前が登場してくるたびにみんなでうわーという、そうですね。それも子どもたちもそれを楽しみですね、うわーと言ったりとかですね、もう楽器を鳴らしたりとかして、このなんか楽しむそうです。そしてその後、この食事をしたり、そしてこの時だけはですね、ユダヤ教の人たちは普段はあまり酒を飲まれないんですけれども、この日だけは大酒を飲んでもいい日になっているそうです。ですからもう酒を浴びるほど飲み、もうフラフラになって、それでもこうお祝いするという、そういう日と、なっているそうですね。 一度このプリムの日にイスラエル地方を旅行してみたいなと思うんですけれども、またハマンタッシェンというね、この三角形のお菓子があるそうですね。私は食べたことないんですけども、写真で見て、あ、こういうの見たことあるなぁなんて思ったんですけどね。そしてユダヤの戒律の中では、この日には、本当に貧しい人たちに施しをしなさいということで、食事をご馳走したり、するようなしきたりになっているそうです。ユダヤ人にとってはまさにこのエステル記の中に書いてあることは喜びの記事なんですね。神様が私たち民族を救われた日として彼らはその日を喜び祝うわけです。自分たちの民族、イスラエル民族を救われた日として彼は喜ぶんですね。でも私たちクリスチャンがこのエステル記を読んでいくときにどういう恩恵があるでしょうか。私たちはユダヤ民族ではありませんから、この記事を読んだからといって、ね、日本人が、ね、祝福されているとかそんなことは何もないわけですよね。でも私たちはこれを神様の言葉として見るときにどういう恩恵があるでしょうか。私は、2つのことがあるんじゃないかなと思うんですね。一つは神様の導きを知るということ、そして神様に対する信仰の勝利、そういったものを私たちは見ることができます。その一つ目の神様の導きということなんですが、エステル記を読んでいくときに本当に神様が私たち人間の生活の中に働いて私たちを導いてくださる、あなたの生涯を導いてくださる、苦しいことをなしてくださる方だということを知るわけです。孤児であったエステルがモルデカイという信仰厚い人に拾われて、そして最後には王妃となっていく、もう本当にそれは逆転の生涯ですよね。エステルが王妃とならなかったならばユダヤ民族は救われなかったわけですから。二つ目としてはユダヤ人の殺害計画が進められる中で、そのアルタシャスタ王がですね、年代記を読み返して、そしてその中にモルデカイは王のために素晴らしいことを成したという出来事があったのを読んで、モルデカイに何か褒美をしなくてはいけないというふうに思ったわけです。それがもう本当にぴったしのタイミングで王がその年代記を読み返したわけですよ。それがなかったならばこの救いはなかったんですね。そしてその悪大官、悪大臣のハマンが、王様が褒美を与えようとしているのは自分だとですね、勘違いしたことにもよるわけです。彼が勘違いしなかったらこの出来事はなかった、続かなかったわけです。また、最後にはそのエステルが死を覚悟してですね、王様のもとに出てきます。当時はその王様の許しがなければ王様の前に出ていくことは不法であったわけです。許しがなく王様の前に出ていたらもうそのものは死刑と定められていたわけです。ですからエステルが何の許可もなく王様の前に出ていって、王様に国の政治のことについて指示をする、指示を仰ぐということは、それはもうもってのほかのことであったわけですね。当時女性というのは本当に立場が低いものであって、政治のこととか、ね、王様のすることに口出しをしようものならもう即刻打ち首のようなものであったわけですね。ですから、そういった中でエステルが王様の前に進み出て、そして王にその願いを聞き入れてもらったということは本当に不思議な出来事ですよ。神様の導きがなかったならば決して決して決してこのことは起こりえなかったことであるわけです。不思議が重なっています。神様が人を導くという時にはいつも苦しい御業、苦しい導きがあるということを覚えてほしいと思うんです。皆さんもそうじゃないでしょうか。教会に導かれた、そしてイエス・キリストを知るきっかけが与えられたということはもう苦しい導きじゃないでしょうか。でもこの神様の導きは運命とは違いますよね。私たちは神様が作られた ベルトコンベアに乗せられてガーッとですね自動で動いてきて流れていって、そして、神様がですね、うん、これはいいみかんだ、これは悪いみかんだと言ってですね、選別するに任せられる、そういう人生を送っているわけじゃないですよね。神様は神様の側として私たちのために本当に大切なことを全て備えてくださっているんです。問題は何かというと、問題は私たちの側でその神様の呼びかけに対して神様の苦しい導きに対してどういうふうに対応していくかということが私たちに与えられている問題なんです。私たちに対しての責任なんですよね。エステルの言葉は私たちがどうしなければならないかということを教えてくださる言葉だと思うんですね。エステル記の先ほど読んでもらった4章の15節16節をもう一回お読みしたいと思うんですね。エステル記の4章の15節16節、エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように。私も私の侍女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。エステルの言葉を注目していただきたいんです。エステルは二つのことを言ってると思うんですね。一つは何かというと、まず私のために集まって皆さん断食してくださいと言ってるんですね。断食っていうのは何のためにするのかご存知でしょうか。ただ、ダイエットのためなんてね言う人もあるかもしれませんけれども、断食というのは祈るためにその断食の期間があるんですね。何か誓願をする、何か大切なことを神様に祈りたいと思うときに食を絶って神様にその祈りを聞いてもらおうとするのがこの断食なんですね。ですからエステルが言ってるのは、要するに私のために真剣になって祈ってくださいという、そういうメッセージなんですね。まず祈ってください。クリスチャンもそうじゃないでしょうかね。大きな問題とか災難とか、もう自分ではどうしようも解決のできない問題が降りかかってきたときに、まず私たちは祈るということを始めなければ進まないと思うんですね。神様どうか助けてくださいという本当にその切なる願いを神様に届けなければならないわけです。いや、クリスチャンとして歩むだったならばぜひ祈ってほしいんですね。それはクリスチャンの特権じゃないでしょうかね。祈りの素晴らしいこと、素晴らしさを知ったならば私たちは、まあ、祈らずにはおれないんじゃないかなと思いますね。エステルはですね、まあ、期間限定で言ってます。三日三晩私のために祈ってください。三日三晩というね、いう言葉を言ってますね。ある一人 の, あのクリスチャンの夫人がこう言いました。私は大きな困難や問題が起きた時に対処する秘訣を心得ています。それは、聖書が示すように三日間まず考えてから行動することにしているからです、というふうに、その夫人の方は言いました。聖書中3日間というのはすごく特別な日数なんですね。3日間というとまず何を思い出しますか。三日三晩というともっとよくわかるかもしれませんね。三日三晩というと、まあ、すぐ、はい、ヨナが、ね、この神様の言葉に背いて、ニネベにいらっしゃいという言葉に背いて反対の方に、ね、タルシシの方に逃げていく。その時に魚に飲み込まれて、その魚の中に3日未満彼は閉じ込められていたわけですね。その中で彼は改心しニネベに行くことを決心していきますね。大きな変化がありましたね。そして新約に入ると、もちろん私たちの救い主イエス・キリストが3日未満墓の中に葬られるんだというあのメッセージに私たちは打ち当たります。イエス様は神殿を三日で建てようと言ったんですね。エルサレムの神殿を。でもその神殿はご自分の体のことを指して言われたんだというんですね。 ですからもうあらかじめイエス様は3日で私はよみがえりましょうと予言されておったわけです。三日三晩。他にもですね、あります。パウロが改心したとき、イエス様にお会いして、あ、今まで自分が迫害してきた救い主は本当にいたんだ。イエス・キリストはキリストなんだということをね、分かったときに彼は三日間目が見えなくなったんですね。でその目の見えない3日間パウロはものすごいいろいろなことを教えられたんじゃないでしょうか。他の箇所ではもう3日したら私のところに戻ってきなさいとかね、そういう3日間したらこうしなさいとかいう言葉が聖書の中調べてみるとたくさん出てくるんです。面白いですね。全部の箇所を読んでいくときに3日間というのはよく考えなさいという期間だというふうに捉えることができるんですね。ですから皆さんぜひ大きな問題、もう難しい問題がかかってきた時に3日間待ってください。3日間よく祈って、そしてその後行動したら本当に、良い結果になると思いますよ。もちろん3日間で解決しない出来事も問題もあるでしょうけれども、3日をという日数を置くことで多くの誤った判断から私たちは救われると思います。エステルのもう一つのメッセージは何かというと、彼女はこう言いました。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。エステルはここで自分の死を覚悟しているわけです。人の命を救うために自分の命を投げ出してでもやっていこうという、そういう固い決心をして彼女は王の前に出ていくわけですね。このエステルの言葉はまさにこの聖書の福音の真理を表している言葉だと私は思います。聖書全体がこのエステルのメッセージと同じことをあなたに語っているんだと思います。命をかけてことをなす、命をかけて人の命を守るということを聖書は教えているんですね。それがあの十字架にかかって私たちのために死んでくださったイエス様のなしてくださったことでしょ。イエス・キリストは一つも罪を犯しておられないお方なのに、私たちの罪のためにこの十字架にかかってその命を投げ出してくださいました。まさにエステルの言葉と同じメッセージを私たちに伝えているわけです。旧約ではモーセがこういうことを言いました。出エジプト記の中の32章ですが、そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の髪を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。モーセはイスラエルの人々を救ってください。私が命の書から、あなたの命の書から、消し去られてもいいですから、そういうふうに言って願ったわけですね。パウロは何と言ったかというと、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら私の同胞、肉による同国人のためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです、と彼はこういうふうに言ってるんです。もう自分は呪われてもいいから、この人たちを、ユダヤ人たちを助けてください、救ってください、永遠の滅びから彼らを救い出してくださいという、そういうメッセージを、祈りを父なる神様になしているわけです。福音の基礎というのはそこにあると思いますね。自分の命を投げ捨ててでも人の命を救おうとする、そのメッセージにあると思います。日本でも素晴らしいいい証がありますよね。あの塩狩峠という映画にもなった三浦綾子さんが小説にした あの出来事、北海道のワッサム町というところにこの塩狩峠があるんですけれども、明治42年の2月28日にこの険しい塩狩峠をですね、その坂を上り詰めた列車の最後尾の一番後ろの車両が連結器が壊れて外れてしまって、その急勾配のところを後ずさりして、そして本当に人々を死に追いやる直前であったわけです。しかしその時にちょうどその列車に乗り合わせてた鉄道員の長野正夫さんという方が、この方はクリスチャンだったわけです。この方が人々を何とか救いたいという、そういう一心で彼がその車両から飛び降りて、線路の下敷きとなってその車両を止めて人々の命を救った出来事があったわけですね。彼の心の中には自分の命を捨てでも人々の命を助けたいという、そういう一心でそのことを成したわけですよ。こんな素晴らしい証がこの日本の国にもあるわけですから、日本も捨てたもんじゃないと思いますよね。日本のクリスチャンも本当に素晴らしいと思いますね。自分の生活や自分の楽しみや自分の欲のために苦しんだとして、それは全然得でもないし、称賛されることでも何でもないと思います。自分の生活のために、自分の愛する人のために苦しんだからといって、それは強盗でも犯罪人でもどんな人でもやってることじゃないか、悪人でも同じことをやってるじゃないかと聖書は言ってるんですね。しかし人の命を救うために自分の命を投げ出すという、これほどの愛はないわけですよ。福音の真理というのもここにあると思います。あなたが隣人を本当に救おうと思って、自分の苦労を厭わずにその人の命を助けるならば、どんなにあなたは褒められるでしょう。神様から褒められるでしょう。この世の命でさえそうであるならば、その人の永遠の命を救うことができるならば、私たちは神様からどんなに大きなお褒めの言葉をいただくことができるでしょうか。それは神様の御心にかなった素晴らしい働きであるということを覚えていただきたいと思います。人々を永遠の命に導く、救うという働き、こんな素晴らしい働きはないわけです。ぜひあなたの隣人から始めていただきたいと思うんです。ではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、聖書が私たちに多くの真理を教えてくださることを心から感謝いたします。私たちは自分の知恵によっては何も知ることができず、どうしていいかわからない、そういうことが毎日毎日ありますけれども、神様は私たちに真理を示してくださり、行くべき道を教えてくださることを心から感謝いたします。主はその苦しい導きを持って私たちを招いてくださることを感謝します。私たちはそれに対し祈り、あなたの言葉に信頼し、そして自分の信仰を言い表していくことが大切であることを覚えます。主よ、どうぞここに集っているお一人お一人、聖霊に励まされて主の証人として人々のために仕えていくことができますよう導いてください。主の御業を行っていくことができるように続けて導いてください。愛の人となることができるように助けてください。自分の罪で苦しんでいるそのような状態から私たちを解放して、主を人々のために生きるものとなしてくださいますようお願いいたします。救い主が私のために死んでくださったことをいつも覚えて、その感謝を胸に抱いて歩むことができますようお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。